今から約29年前の1995年の3月20日に東京都内の地下鉄で神経ガスのサリンが散布され14人の人が死亡し約6300人の人が負傷をしました。この地下鉄サリン事件の犯人がカルト宗教のオウム真理教の信者たちであったことから日本の多くの人々は宗教が危険なものであるという印象を受けました。カルト宗教と伝統的な宗教は全く別のものですが特定の宗教を信じない日本の多くの人々からしますとどちらもいわゆる宗教だということになってしまいます。一昨年の2022年には安倍晋三元首相の銃撃殺害事件がきっかけになり旧統一教会現在の世界統一家庭連合の問題が広く知られるようになりました。犯人の母親は旧統一教会の熱心な信者で1億円とも言われる多額の献金を旧統一教会にしたために家庭が崩壊してしまいました。そのため犯人は旧統一教会に強い恨みを抱いていました。そして旧統一教会の関連団体であるユニバーサルピースフェデレーション主催の大会に安倍元首相が送っていた応援のビデオメッセージを見て安倍氏の殺害を決意したということだそうです。でさらに昨年2023年にマスコミで取り上げられて大きな問題となりましたのはキリスト教系のカルト宗教であるエホバの証人における子どもたちへの虐待の問題でした。エホバの証人の問題に取り組んでいる弁護士のチームが昨年の5月から6月に信者や元信者にインターネットでアンケートを実施しました。でその結果回答した581人のうち18歳未満でこの教団の活動に参加していた人の8割以上が輸血拒否の意向を示すカードを持ち9割以上が素手や定規やベルトなどで叩く鞭を受けたことがあるということが分かりました。輸血の拒否や鞭打ちが行われるのは聖書の解釈に関する学問的な研究を無視して独自の基準で聖書を解釈して文字通りに信者に適用するからであろうと思われます。で、これらのカルト宗教の問題は宗教に熱心になってはいけないという教訓を人々に与えたのではないでしょうか。で、確かに宗教における熱心についてはなぜ熱心であるのかという動機を冷静に考える必要があります。つまりある人や団体が自分たちの勢力を拡大するためとか自分たちの財産を増やすためとか自分たちの教えだけが正しいからというような自己中心的な動機で信者に熱心になるように駆り立てているとすればそれは大きな問題です。でしかし宗教における熱心が全てそのような自己中心的なものではありません。例えば作家の三浦綾子さんは熱心なキリスト教の信者でした。そしてその熱心さの動機は自分の人生の歩みの中で経験した キリスト教の救いの確かさを人々に伝えたいという願いでした。村井子さんは第二次大戦中に小学校の教師として人間である前に国民であれという国家主義の教育を子どもたちにして、その教育が敗戦とともに完全に否定されたという強烈な挫折の経験を持っていました。それだけでなく、その後の青春時代を肺結核と脊椎カリエスによる13年間もの長い療養生活の中で過ごした人でした。それらの苦難の経験を経て、人間に罪と死という本質的な問題があることを知り、それを解決するものとしてのキリスト教の信仰に出会って救われました。その救いを人々に伝えたいという動機で、クリスチャンの作家としての活動を熱心にしたのです。熱心にキリストの救いを述べ伝えた人といえば、私たちはまず使徒パウロのことを考えます。パウロはキリストを信じる前は熱心なユダヤ教の教師としてクリスチャンを迫害していました。クリスチャンを迫害するためにエルサレムからダマスコ、つまり現在のダマスカスに向かって旅をしていました。するとその途中で天におられる復活のキリストが強い光を伴って、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと語りかける声を聞きました。サウルというのはパウロのユダヤ人名であるサウロの古い呼び方です。その場に倒れたパウロは目が見えなくなり、食べることも飲むこともできなくなってダマスコの町へと連れて行かれました。そしてダマスコでアナニアというクリスチャンから洗礼を受け、改心してイエス・キリストを述べ伝えるキリスト教の伝道者となったのです。で、このパウロの改心の経験は使徒言行録の26章の16節から18節では、天におられる復活のキリストから次のように語りかけられたのだと記されています。使徒言行録26章の16節から18節、新約聖書の266ページの下の段のところをお読みしています。新約聖書266ページの下の段の使徒言行録の26章16節から18節です。起き上がれ、自分の足で立て、私があなたに現れたのはあなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人にするためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためである。このようにキリストの啓示を受けてキリスト教の伝道者となったパウロは、熱心にキリストの福音を述べ伝えるようになりました。パウロは自分が受けた救いの素晴らしさをフィリピの信徒の手紙の3章の8節と9節のところで次のように述べています。新約聖書の364ページの下の段のところです。新約聖書の364ページの下の段、フィリピの信徒の手紙の第3章8節と9節をお読みしています。フィリピの信徒の手紙第3章の8節と9節、そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、 今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらを塵アクタとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義がありますとパウロは書いています。パウロがユダヤ教の教師としてクリスチャンを迫害した時は、自分は神の律法を守っている正しい人間だということ、つまりいわゆる自己義認ということがパウロの熱心さの動機でした。しかしキリスト教の伝道者としてキリストの福音を述べ伝えるようになってからは、キリストを信じる信仰によって義とされて救われたこと、つまり信仰義認による救いの素晴らしさが熱心さの動機となったのでした。で、この素晴らしい救いを多くの人々に述べ伝えることが、キリストから自分に与えられた使命だと確信をしていたからこそ、パウロは熱心に伝道をしたのでした。パウロは西暦の47年から第1回目の伝道旅行をして、バルナバと共に地中海のキプロス島と現在のトルコの各地にキリストの福音を述べ伝えました。その様子は使徒言行録の13章4節から14章の終わりにかけて記されています。とりわけトルコ各地の伝道の様子は詳しく記されていて、ピシデア州のアンティオキアやイコニオンやリストラにキリストを信じる信徒の群れが誕生しました。ところがパウロとバルナバが去った後、これらの教会に別の伝道者たちが入ってきました。そしてその伝道師たちはパウロとは違ったことを信徒たちに教えたのです。それはクリスチャンはキリストを信じるだけでなく、旧約聖書の律法を守らなければならないという教えでした。そしてその伝道師たちが特に強調したのが、旧約聖書の律法で命じられている割礼という儀式を受けることでした。すなわちキリストを信じるだけでなく、旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないと教えたのでした。で、この教えは異邦人の信徒たち、すなわちユダヤ人以外でキリスト教の信仰に入った信徒たちをとても惑わせました。そして異邦人の信徒たちは自分たちも割礼の儀式を受けなければならないと考えるようになりました。それだけでなく、旧約聖書の律法で定められた安息日や様々な祭りや安息の年などの規定も守らなければ完全な救いは得られないとまで考えるようになりました。そこでパウロはこの手紙の4章の10節と11節で、あなた方はいろんな日、月、季節、年などを守っています、あなた方のために苦労したのは無駄になったのではなかったかと、あなた方のことが心配ですと記しています。ガラテの主教会の信徒たちが完全な救いを受けるためには旧約聖書の律法を守らなければならないと考えるならば、人はキリストを信じる信仰によって救われるということを苦労して教えたパウロの努力は無駄になってしまったとすら思えるからです。本日の聖書の箇所の16節でパウロは、すると私は真理を語ったためにあなた方の敵となったのですかとガラテの主教会の信徒たちに問いかけています。 真理というのは、人はキリストを信じる信仰によって救われるという真理のことです。あなた方の敵となったというのは、パウロの後から来た伝道師たちに惑わされて、ガラテヤの宗教界の信徒たちがパウロの教えたことに反する考えを抱くようになったということでしょう。ガラテヤの宗教界の信徒たちは、最初にパウロに出会った時は、14節にありますように、パウロを神の使いであるかのように、またキリストイエスででもあるかのように受け入れました。で、それだけでなく15節にありますように、できることなら自分の目をえぐり出してもパウロに与えようとするくらい、熱心にパウロを慕って、パウロの教えを受け入れたのでした。で、ところが、パウロの後から来た伝道師たちの影響によって、ガラテヤの宗教界の信徒たちの心はパウロから離れてしまったのです。17節でパウロは、あの者たちがあなた方に対して熱心になるのは善意からではありません、かえって自分たちに対して熱心にならせようとしてあなた方を引き離したいのですと記しています。あの者たちとは、パウロの後から来てキリストを信じるだけでなく、旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いを得られないと教えた伝道者たちのことです。そのあの者たちは、自分たちに対して熱心にならせようとして、ガラティアの司教会の信徒たちに熱心に働きかけました。そしてそれは、あなた方を引き離したいとありますように、ガラティアの司教会の信徒たちをパウロから引き離そうとすることでもあったのです。で、熱心になると日本語で翻訳されていますゼロ王というギリシャ語の動詞は、男と女の関係で相手を性的に求めることや、先生と生徒の関係で先生が生徒を得ようと求めること、また生徒が先生に忠実であろうとすることに用いられる言葉です。つまり、パウロの後から来た伝道師たちは、善意から伝道をしていたのではなくて、ガラテヤの司教会の信徒たちをパウロから引き離して自分たちに忠実な信徒たちにしようとしたということなのです。さて、それではパウロの後から来た伝道師たちがガラテヤの司教会の信徒たちを自分たちに忠実な信徒たちにしようとした、さらに深い動機は何であったのでしょうか。で、この箇所にはさらに深い動機は書かれていませんので、推測をするしかありません。パウロの後から来た伝道師たちはエルサレムの教会から来たユダヤ人のクリスチャンであったと考えられます。エルサレムの教会はキリストを信じないユダヤ人たちから迫害を受けていました。とりわけ西暦の40年代の終わりから50年代の初めには、熱心党と呼ばれる人たちによるキリスト教会への圧力が強くなってきた時期でした。熱心党とは、ローマ帝国の支配を武力で打ち破って、ユダヤの国の独立を勝ち取ろうとする、いわゆる過激派の人たちです。つまりキリスト教会が、人はキリストを信じる信仰によって救われるのであって、ユダヤ人が守っている割礼の儀式を受けなくてもよいと主張していることになりますと、この熱心党のエルサレムの教会に対する攻撃がさらに激しくなる恐れがありました。エルサレム教会の ユダヤ人のクリスチャンは、異邦人のクリスチャンが大勢いたシリア州のアンティオキアの教会に行って、その頃アンティオキアに滞在していたエルサレム教会の指導者であるペトロに、異邦人のクリスチャンと交わりをしないように説得をしたこともありました。つまりパウロの後から来た伝道師たちは、自分たちやエルサレム教会の信徒たちがユダヤ人たちから迫害を受けないために、ガラテヤの市教会の信徒たちを自分たちと同じように割礼の儀式を重んじる信徒たちにしようとしたのではないだろうかと推測をされるのです。で、そのような自己中心的な動機で熱心であった伝道者たちとは対照的に、パウロは善意からガラテヤの市教会の信徒たちに熱心でした。で、そのことを18節で、私があなた方のもとにいる場合だけに限らず、いつでも善意から熱心に慕われるのは良いことです、とパウロは述べています。善意から熱心に慕われるというのは、ガラテヤの諸教会の信徒たちが、パウロによって善意から熱心に慕われるということなのです。つまり、パウロが、人はキリストを信じる信仰によって救われるという真理を伝えて、ガラテヤの人々を救いへと導こうとしたことが善意なのです。で、ガラテヤの司教会の信徒たちは、そのような善意によって、パウロに熱心に慕われていました。熱心に慕われるというと、パウロが信徒たちから熱心に慕われるという意味にも聞こえますが、この場合はそうではありません。信徒たちがパウロから熱心に慕われるという意味なのです。残念ながら私たちが使っている日本語の聖書の翻訳は分かりにくい翻訳になっています。2018年に日本聖書協会が出版した新しい翻訳は、この箇所を良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いことです。それは私があなた方のもとにいる時だけではありませんと翻訳をしています。良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いことです。それは私があなた方のもとにいる時だけではありませんと新しい翻訳は書いています。こちらの方が分かりやすいのではないでしょうか。パウロはこの手紙を書いている時は、ガラテヤの市教会の信徒たちと離れた場所にいました。で、離れた場所にいてもパウロはガラテヤの諸教会の信徒たちを熱心に慕っていたのです。そこで、私があなた方を熱心に慕っているのは、私があなた方のもとにいる時だけではありませんとパウロは述べているのです。本日の聖書の箇所を丁寧に学ぶことによりまして、私たちはパウロが熱心に伝道した動機と、パウロとは違う教えをする伝道師たちが熱心に伝道した動機は違っていたということを知ることができました。パウロの動機は、人はキリストを信じる信仰によって救われるという真理を伝えて、人々を救いへと導こうとしたことでした。ところが、違う教えをする伝道師たちの動機は自己中心的なもの。おそらくは自分たちが迫害を受けないようにするために、自分たちと同じ考え方の信徒を増やそうとしたと ということでした。そのようにパウロの動機と違う教えをする伝道師たちの動機は大きく違っていたのです。現代においてキリスト教の伝道をする人たちはどうでしょうか。現代においてキリスト教の伝道をする人たちを今日の聖書の箇所のようにはっきりとこちらの動機は 100% 正しくてこちらの動機は 100% 間違っているというように白黒をつけて分けることはできないでしょう。でしかし伝道をする人たちをよく注意して見ていますと純粋にキリストの救いを述べ伝えるという動機と自分の利益や地位や満足を追い求める動機のどちらがその人の中で強いかということが見えてくる場合があります。そして残念なことですが自己中心的な動機の強い人を教会の牧師として招きますとその招いた教会は次第に崩れていきます。で、その反対に純粋にキリストの救いを述べ伝えるという動機の強い人を牧師として招くとその教会自体が純粋にキリストの救いを述べ伝える信仰の共同体として成長していくのであります。どのような動機で熱心であるかそのことが伝道者には問われますしまた信徒の皆様もそのことをよく考えていただきたいと願っております。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、パウロは福音を述べ伝えることを熱心であり、またパウロとは違った教えを人たちもそれなりに熱心に教えを述べ伝えていました。そして現代におきましてもさまざまな宗教で熱心な人たちがおりますけれども、その熱心さの本当の動機はどこにあるのかということはなかなかわからない場合がありますし、また惑わされる人たちも多くおります。神様、この指揮した伝道書がキリストの福音を人々に述べ伝えたという純粋に熱心な動機を持ってキリストの福音を人々に述べ伝えることができますように、どうか聖霊による導きと力をお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。